皆さんこんばんは。菊池由美のポッドキャストです。今日私は白浜根元のね、風流というギャラリーに来てるんですよ。波の音が聞こえるでしょうか。聞こえないかな海の目の前なんだけども、ここは、松戸郁恵ちゃんが開いた、高木沙耶さんですねが開いた新しい、カフェなのかな、イベントスペースなのかな、ギャラリーなのかな、まあ名前はギャラリーなんですけども、今日はそのオープニングということで、オープニングのライブが行われています。今ですね、これからこの風流の中に入っていきますけれども、ここではですね、デコデコというユニットが、和太鼓とそれから電子音の演奏をしているんです。ちょっと聞いてみましょうね。こんな感じです。 ちょっと食べ終わったら、あの大島から来てるやっちゃんのとても面白い話がありますんで、早くさっさとご飯を食べて、またみんなで話を聞いて笑いましょう。それではどうぞ召し上がってください。
ありがとうございます。
大変盛り上がってますけど、ここは風流の会場の中です。今の響きというのはね、太鼓と電子音楽のユニットでね、非常に面白かったですね。多分ゆくえちゃんのお友達なんでしょうけれども、ふんどしを履いてる人はもう脳天までね、バイブを感じたなんていう、とても過激な素敵な発言がありましたけれども、これからですね、インヤン寿司、あきらくんとゆくえちゃんが作った、陰と陽のお寿司があるんですね。その半分が偏風、半分が、普通のちらし寿司でね、直径1メーターぐらいの大きな、お寿司おけにですね、
おうどん頼んだ南さん、
すごいですね、このお寿司インヤン寿司、これを今これから振る舞います。まあなんかすごいことになってますよ本当に、で私はこの時間を利用してですね、この後さよこ大人のライブが始まるんですけれども、さやこ大人のライブの前にですね、なんとかやっちゃんを捕まえて、このポッドキャストでインタビューしようと思って、今ラジオ放送中です。これポッドキャストって言います。今菊池由美のポッドキャストというので、ラジオ放送、インターネットのラジオをやってるんですけども、ちょっといいですか、インタビューして。多分音大きすぎて多分割れてるんじゃないかなと思うんだけど、まあノリノリ、別に聞いてる人、ただで聞いてるんで、気にしないで、どうぞ自己紹介してください。これ今マイク取ってます。
私電気ふりかけやっております、
坂井と申します。面白いね、電気ふりかけで誰が考えたの？
自分でパート名です。電気
ふりかけっていうね、
なんか曲にこう美味しい
ふりかけをする、
ふりかけをすることによってより美味しい曲になる。
なるほど、
そういうこと、
は
い、
話題この響き東園です。
はい、響き東園、はいはい、昔なんかどっかに
和太鼓の鼓動っていうグループ
にいたんですね。
今はフリーで。
そうですか。はい、ハワイにいるさ、はい、彼鼓動じゃないや、あの人はオンデコザだ、のは友達なんだけど、鼓動か、
はい、
ね、世界中で活躍されたんですね。はいすねはい、今はソロで。
今はフリーで。
はい、で、さえちゃんと友達。
そうですね。はい、よく前回もお味噌を一緒に作ったりとか。
あ、普段は何やってるの？
普段は和太鼓です。
あ、もう和太鼓で一本で食べてる。
はい、そうです。
あ、かっこいいな。いや、素晴らしかったですよ。
はい、
多分ね、音楽取れてないと思うんだけども、まあ、ご愛嬌ということで、はい、今日はさやちゃんのお祝いなんでね、はい、私も来てますけども、はい、私は菊池由美という名前でジャーナリストをしていて、はいはい、インターネットでラジオとか、はい、まあ、あと普通は本を書いてますけども、はい、いろんな活動をしてます。はい、環境とか平和をテーマにいろんな、まあ、いろんなことやってますので、そのうちどっかで会うことになると思います。
はい、
はい、どうもどうも。ということでですね、今日この会場には本当に面白い人が集まっていて、どの人もインタビューしたら、非常に面白いと思うんですけども、今度私と一緒に4月26日アースデーの浜寺公園で、一緒にライブをする、ライブじゃない、ライブトークをするさよこ大人の音さんがここに来てるんですね。で、音さんもちょっとだけインタビューしたいなと思ってたけど、今ちょっと話してるんで、どうかな。はい、そうですか。ほらとりあえずこう言って、アンナのご飯まだなんていうのも入ってますけども、ここにはアンナちゃんもねいるし、アンナちゃんのお友達もいっぱいいるし、いろんな子が、何人ぐらいいるのかな、50人ぐらいの、阿波地域のですね人が集まっていて、もう子供が今の太鼓聞いて興奮してね、テーブルを太鼓代わりにして叩いたりするんですけどね。はい、はい、ちょっと待ってくださいね。
日本もそういうのあるんだ。
お父さん、はい、ちょっと2分間もら借りていいですか？今ね、
はいはい、
ラジオ放送、
うん、なんか
インターネットには何もしなくて喋ればいいんだけども、うん、今度ね、さよこ大人のおとさんです。
はい、はい、こんにちは、おとです。
はい、ここにこれがマイクなんだけどね。
はい、
私ポッドキャストって言って、うん、いつもラジオ放送してるんだけども、今日は中山さんインタビューしようと思って今回してるんですが、はい、これからライブやるんだよね。
はい、やちゃんの後、トークの後、さよこ大人ライブやります。
そうだよね。
はい、
今日はどうしてここにいるの？
決まっちゃった。
決まった。はい、大丈夫。はい、今日は、ね、今日はどういうご縁でここにいるんですか。
今日はあの増尾郁恵さんと、うん、そうですね、そういうことカフェスローで、あの会って、うん、それで最高となら、あのオープニングの時にぜひなんかライブやってっていうことで、
うん、今日はそうなんだ。
それで。
カフェスローで出会って、そのご縁。
そうですね、カフェスローで最初です。
あ、そうですか。
去年くらいじゃないかな。
あ、そうなんだ。もうでもみんなもうつながってるよね。
そうだね。
なんかここにいたらさ、同窓会みたいな感じで、もう、
そうね。
ここにいる弁護士さんは私の古い友達なんですよ。
あれ
本当にね。
あ、いや、
もう本当。
あ、本当。あ、そうそうそう。国分寺つながり。
そうなんだ。
そうそうそう。先に。
こんにちは。菊池由美です。
ご近所さん
です。そうです。すいません。
見たことあるなと思って、
変わっちゃいました。そうですか。変わりました。どう変わりました。変になっちゃった。
いや全体自然体
今のが、
まちゃん
今の方が多分いい顔してると思うんですけどね。はいはい、本当にね、そういうみんな繋がっちゃうんだよ ね、
そうですね。
こういうことやってると、もう自然に繋がっちゃうなっていう感じで、
今日はあとはい、大好きなあの農薬 の、 あのお米で、あの昔ながらの製法で作ってる、あのお酒を作ってる寺田本家の
人たちも、寺田本家のね、来てますね、寺田さん、
うん、はい、
だから、ね、マクロビオティックのね、吉田ひよりちゃんとか、
ね、
あと私は泡のね、泡の輪のコミュニティのいろんな人がね来てるしね。
そう、あとは、
まあ、ともかく多いですよ。
僕はあと大好きなね、あの、うん、マクロビの本を編集されてる吉田ひよりさんってい
う、はいはい、いました。
はい、そういう人も大好き で、ね、うん、いろんな方が本当、
中山さんとか、なんか会いたい人に全部会えちゃう、今会えちゃったみたいなね感じでね。あ、美味しそうだね。アナちゃん、ご飯どう？美味しい。何の味？わかんない、わかんないけど、玄米のね、ご飯ね。
お寿司？
お寿司だね。ということでね、この後は中山さんのトークがあるんですけどもね、どこに、やっちゃん、どこにいるかな。
奥の方に
いるね。うん、ということで、オーストラリアじゃないや、大阪の、オーストラリアじゃない、大阪の
アースデ
ー、アースデーでは何を話したい、
うん、何を話しましょう ね。でも由美さん、ローフードのことじゃない。
やりますよ、ローフードももちろん、うん、911
もやりますし、 僕はやっぱり911のことが、うん、なんか日本ではなんかちょっと、うん、あれなんか YouTube で、外国の映像とかを見ると、はい、もうあのみんな CFR のところにデモンストレーション行っていたりとか、
うん、 ね、はい、
そこまで進んでるん で、
ね、CFR といっても皆さん分かります
か、ね、
はい、何でしょうか CFR
は。あの日本語に直されているのは外国問題評議会といいまして、はい、今世界の金融恐慌で話題になっているその FRB というアメリカでドルを印刷しているところの一部の人たちが、うん、世界のを動かすために設けている、まあ、あの
評議会、
特別の、
まあ、特別な機関だね。
特別の機関です ね、
超エリートだよね、
はい、
この世界をほとんど牛耳ってしまってる、
そうです、ね、
ほとんどの資産を持っている人たちがやっている機関 で、
ね、
ここの言いなりにほぼ世界は動いてる、は
い、動いてるって言われてる。
政府なんていうのは別に政府はあってなき自身のものだよね、
そうそうそうそう
っていうことがだんだん分かってきて、911っていうのはその人たちがやってるんじゃないかってこともだんだん分かってきてるのに、日本人は何も知らない。
そうです。
悲しい。いや、実はね、今日私ブログ書いてるんだけども、うん、あの明後日ね、うん、藤田幸久議員、日本で唯一のことを頑張ってる民主党のすごい勇気ある議員がいるんですよ、う
ん、ね、ちゃんと国会でそういうことを話してる人、
はい、あの私の古い友達なんですけど、
はい、
あの NGO 時代から尊敬申し上げてる藤田議員がですね、あのなんとご本を出しまして、私が一緒に、今日なんです、今日持ってきてますけど、9.11 疑惑国会追及、はい、あ、始めた、
先ほど持ち会場になっていたところが夜のラウンジになっておりますので、炭火を当たりながら、からちょっと秘密のスペースに行きたい方はちょっと寒いけれどもラウンジの方へ。
なるほどね。はい、ということで今のは、ゆくえちゃんでしたけれども、
はい、
その本がね、 9.11 疑惑、はい、あ、国会追及、うん、なんだっけな、自分の本なのにタイトルまだ分からないけど、明日出るんだよね、
はい、
どっかにあるのでちょっと後で、
はい、
あの見てください。であさってから本屋さんに並びま す、
そうです、ね、
藤田幸久と、私と千早ちゃんと道島田明さん4人で書いた本が、
う
ん、
ね、
やっと出ます。置いてて、置いてて、はい、はい、ということで大変盛り上がってますけども、今日のこれは何なんだろうね、 まあ、ギャラリーのオープニングなんですね。
そうですね、プリューオープニングパーティー、
ね、ということで、ですね、素敵な場所だ ね、はい、ちょっとあの皆さんにお見せできないのが残念なんですけども、
そうなんかね、あのカフェスローを設計された大岩浩一さん、ストロベルハウスを、うん、あの作ってる、はい、数少ない建築家ですけど、
はい、
あのまたね、あのこの質感がね、初めて見る質感なんですよ、
土壁の質感が、いいですよね、
うん、
コンクリートと全然違うよね。
そうそう、これまたすごい面白いやり方してるんだろうなと思って、はい、どうやって作ってるんですかってちょっと聞きたいところですけど、
は
い、
やっちゃん、中山さん待ってました。
中山さん、
うん、じゃあ、あの大阪では、うん、
はい、
盛り上がりましょう、よろしくね、
はい、
じゃあすいません、あの食べ終わった？今ね、もうラジオ放送始まっちゃってるんだけども、
はいはい、
初めまして、
あ、初めまして、
初めましてじゃないんだけどね、いつだっけね、命の祭りだったかな、はい、もうちょっとこっち側ですね、これがマイクなんですけども、はい、ここにお迎えするのは、はい、中山さん、自己紹介ちょっと私のリスナーにしてください、はい、
ヘンプのことをやらせてもらっているこの日本からこの地球がよりハッピーになるね、バイブレーションが出たらいいなと思ってる中山康太郎です。伊豆大島に住んでます。
はい、
よろしくお願いします。
まあ、ヘンプ朝といえば中山さんっていうぐらい日本の第一人者なんですけど、今、はいはい、朝も育ててらっしゃる？
いや、今は育ててなくてね、僕は、うんうん、やっぱり既存の農家の方とか、うん、今産業的にやりたい人たちを今お手伝いする側に回ってまして、
コンサルタント、はい、
そうですね、コンサルタントやコーディネートや、うん、まあ、ちょっとした農業的な農法的なお手伝いさせてもらってまして、
朝の方も随分書いてますね。
そうですね、
誠の話っていうのは、
誠の話とか、あと丸井先生と協調の地球維新も、
地球維新っていうのもね、はい、それも私両方持ってます。
あ、そうですか、
はい、両方持ってますね。丸井さんと私古いお付き合いでね、クリーンナップ全国事務局って言って、私が海のゴミばっかり拾って、海のゴミの感情を拾ってた10年間あるんですよ、
はいはい、
その頃のお付き合いなんですよ国分寺に事務所がありましてね、だからなんか今日本当同窓会みたいだな
僕も丸井先生とはね、長い間活動させてもらってますので、はい、菊池由美さんが事務所に来たよっていうのを、ちょっとリアルタイムで聞いてね。
あ、そうですか。
もう 7,8 年前ですかね。
あ、
でもちろん僕も菊池由美さんの活動存じ上げてましたので、
ありがとうございます、
まあ、いよいよこうつながってきたか
なと思って、ね、繋がってきましたね。私もふんどし開いてますから、
はい、もうふんどしからしかないですからね。
ふんどしからしかない
締め直さないといけないのに、
締め直さないそうですね、
はいはい、
これこのふんどしの話はね、私のブログで何回も出てきてるので、知ってる人は知ってる、知らない人は知らない、これが運命の分かれ道なんですね。
そうですね、
そう思いません？
そう思います
でこのことの価値が分かる人、そして、はい、うちのトイレに来ると今度地球歴のカレンダーが貼ってあって、毎日こうやって私はバッチリ
じゃないですか、
バッチリでしょ、ふんどし、地球歴、あとローフードとして、
知ってますか、
生食、
ローフードにね、
うん、生食、うん、これを知ってる人と知らない人はもう運命が違っちゃうんですよ。
なるほどね、
分かります、
分かりますよだって導かれるところが違うし、はい、どことコンタクトするって話ですから、
そうなんです、
それによってどういうコマーシャルを見てどういうコミュニケーションするかっていうところですからね。
そうなんですよね、だから、やっぱり感度のいい人はもうどんどん気がついて、うん、そっちの方向に来ちゃってる、うん、で、まあ、今地球は一方で崩壊に向かってます。今の既存の社会、金融界も含めてボロボロ崩壊してる、地球環境もボロボロになってる、その中で、新しい父に根ざした暮らしとか、はい、朝ふんどしを取り入れてる人、ヘンプフードを毎日食べてる人、はいはい、ローフード、そして自然建築、ストローベルハウス、うん、こういうことに気がついて実践しても違う世界を作ってる人たちがここにいますね。
そうですね、いますね、
はい、
だからすでに警告の波に乗ってないんですよ。
そうですね、
今までの環境問題から健康問題から警告の波がいっぱい来て、はい、未だに一般的にはそれに乗ってますが、うん、その警告の波から具体的にそれらを打開する方法論も含めた、うん、歓喜の波、
はい、
喜びの波になってますから、はい、そういう人たちが集っているという状態
ですね。もうここは別世界ですね。
そう、由美さんとも再会しているってことはありがたい
限りありがたいです ね。本当すごいタイミングで、今日は春分、春を分けるこの時からまた新しいものが出発していく日だと思うんですけども、はいはい、さっきアワビのことを言ってましたね。アワ開き、
アワ開き、
はい、その話もちょっとしてください。
でこのアワ開きっていうのが、アワっていうのがやっぱりアワ地方、はい、それは四国の徳島もアワって言ったり、はい、この千葉もアワっていうんですけども、すごく日本においては原初な地域というか、まあ、ふるさとと言っても過言じゃないと思うので、 で、阿波を言霊的に言えば、一番最初原初のあーっていう音から調和平和の和で終わるっていう一つのサイクルを表していまして、で昔からさぬき男に阿波女って言ってたわけですね。
さぬき男に阿波 女、
はい、だから阿波っていうのは女性性を象徴する言霊なので、はい、その阿波が開いてくるってことはまさに阿波美楽器であって、はい、この女性性の時代と言われる母なる地球が開く、
なるほど、
はい、それが阿波からだっていうことで、
で今阿波にはね本当に素敵な人がねどんどん引っ越してきてるんですよ、
はいはいはい、
集ってるんですこの地域ね、気がついてて、それこの阿波の立山と中山さんが住んでる大島もねすごい近いのね、
もうすごい近いですからね、
つながってますよね、
つながってます
から、これからの阿波と大島のね交流も始めたいなーなんて思いながら、
そうですね、
この後話聞かせてください、
はい、
楽しみにしてます、
ありがとうございます、
は
い、
うちにも来てくださいね、このそばなんで、はい、来てください、ありがとうございます、はい、ということで今ね大山さんがあのちょっとお寿司の説明してます、
の方にはヘンプライス、
ヘンプライス、
はい、ヘンプオイルに醤油を混ぜたものでご飯を混ぜて作り、その上にヘンプの漬物、あの白菜が乗ってると思うんですけども、塩漬けした白菜にヘンププロテインパウダーと、寺田本家さんの日本酒で和えたものを、散らしました。あ、そして大事なこと、お米は、彼女郁恵さんが作った、去年取れたお米を使用しています、玄米です、
すごい美味しいよね、
いっぱい、あるのでどんどんおかわりしてください、それでは楽しんで、それではもう吉田さんから何かよろしくお願いします、
お料理の先生変更ですか、
どうぞ、ね、
あ、その大きいのの向こう側にルッコラの乗ってるガラスの器があって、それは親御さんが使ってらっしゃるヘンプオイルで作ったドレッシングで和えたライス、玄米ライスサラダです。ひじきこんにゃくっていうマクロビオティックの基本食っていうのがあって、そのひじきとこんにゃくを煮たのに、ちょっと塩もみした玉ねぎと、玄米ご飯を和えて、それで、ドレッシングはヘンプオイルとお醤油と梅酢です、
おいしそう、ね、なんかここにいるとね本当に新しいレシピもね、もらえちゃうし、美味しそうなご飯がいっぱいあるので私も食べていきたいと思います。この後ですね中山さんのライブがあって、最後大人のライブがあっておしまい、まあ、私も今日子供連れなんであんまり何時まで入れるかわからないんですけれども、この後も楽しんでいきたいと思います、ちょっと休憩します、中山さんのライブが始まりました、ちょっと聞いてみましょうね、めちゃくちゃ面白いですよ、途中からですが
淡路がオープンになって、そしてこちらが風流がオープンになるということで、じゃあ何がこれから始まるのっていう、伊豆大島から来させてもらって、これから阿波開きの話、阿波開きって何の話か知ってますか、これはね阿波開白、阿波開き、言霊で言うとかなりエッチなんですよね。したがって僕はね、わざわざ伊豆大島から、はい、下ネタを言いに来ましたので、その辺皆さんご覚悟をされてね、これから聞いていただきたいなって、ハートで受けていただきたいなと思いますが、阿波開き、阿波が開くってことが、阿波がラッキーになるっていうこと、そういうことでもあるのでね、そして阿波が開くことによってそこに何が入るかっていうと、暴走しちゃダメですよ、房総半島でもしっかりとした大和のスピリットが入る、つまりいよいよ女性性の開脈、大いなる開きになってきた、そして今年牛年はね、なんとこの近く崖観音の観音様がね12年に一度の御開帳なんだって、牛年だから、なんとあらゆるね今の起こってることから考え合わせても、どうも阿波開きっていうのは女性性の開きであって、また開きであるってことが分かってきたんですね。 その股を開かせるためにも、これパンツだと開けないわけですよね、なかなか締められてるから。したがってこのふんどしという一つの文化もね、同時に今来てるなと思いますけども、そんな2700年前から麻の種を持ってやってきた日本の大和のスピリットを持つ人たちが千葉の先端に上陸して麻の種を巻きまくりながら内陸部に入っていったっていう、こういう歴史的な事実があるんです。で、その後にはいろんな渡来してきた人たちがいたでしょうね。それによってこの日本という国がね、成り立っていった。このように考えたら、私たちの日本人のルーツは何なのって、どっから来てるのって、これは世界中の先住民が私たちの先祖になりルーツになるってこと。だから私たちの遺伝子には、スピリットには、世界を一つにする輪にしてしまうような知恵だったり心だったりね、そういうものがあるわけです。それが今まさに泡開きと連動して起こり出してきている、要するに起きてきているね。そして今から1300年前は実は大化の改新っていうね、歴史的にも有名な出来事があったんだけど、この大化の改新っていうのは、それ以前にあった大和のスピリットの上に大陸の文化が上書きしたっていう政策だったんですよ。だからそのあたりから実はこの日本を支えてた麻を栽培してね、麻からいろんな知恵を学んでいた印弟子がね、だんだん衰退していく背景になり、そしてその1300年前から約1000年以上経って明治維新というのがあって、その後今から60数年前にね、占領政策っていう形があって、我々日本のスピリットっていうのは本当に段階的に封印されてきた。しかし心配することはない。なぜかというと、その答えが今日さっき麻とお米で作ったあのご飯、ちらし寿司の中に、チラシの中に入ってたじゃないですか。つまり陰陽のマークでしょ。陰極まれば陽となり、陽極まれば陰となるという、そういう今極まった状態になってきているので、全て今までの負の部分というのはより良くなるためのガイダンスだったという、こういう理解に入っていくんですよ。で、その意味において占領政策以後、ある一つのね、メッセージというか情報というか昔からの知恵が、この千葉という房総半島の根元にある成田というところの近くにあるね、曲田神社という神社に1944年の6月10日にね、ある一つのメッセージが降りたんです。そしてそのメッセージは画家のもとに降りて、そのメッセージが今の時代にはある程度翻訳されて皆さんの、ね、お手元に届くような本になったりしてるんですが、そのメッセージは何というメッセージかというと、とにかく富士は晴れたり日本晴れっていうくだりから始まる、ね、富士山が日本を象徴している、ありがとうございますっていうことを象徴している、だから富士は晴れたり日本晴れっていうところから、そういうメッセージが始まり、その後この日本のスピリットはね、他の力によって封印されてしまうっていうことも克明に記述され、そしていよいよそれが極まる状態になるとぐれんとひっくり返りますよという、そういうふうなことが言われているんです。そしてそのぐれんとひっくり返るというのは、実は2000年を超えた初めての牛年から始まりますよと明確に言われていて、それが今年の牛年からすでに始まっている。これを専門的に言うと、牛虎の根人のこの世の建て替え建て直しっていうんですね。そして牛虎の根人とは何かというと、実は古神道という世界に照らし合わせると、牛虎の根人というのは国が常に立つ働きを担う神様として呼ばれている国と子たちの神様のことで、しかしながら神様の世界って今の世界からすると離れているように感じる。しかしこの神道という世界は離れているものではなくて、実はものすごく身近な世界で、お米と麻を日本で立てて日本って言うし、そして農耕文化が主体として生命活動という生活を機能してたということは、宗教を超えた本当にライフに密着しているものなんですね。その意味において神道でいう国と子たちの神様というのは、我々が生きているこの神羅万象自然界の中に実体としてあるものなんです。例えばお米は 豊ノ家の神様っていう名前で呼ばれてる。朝はアマテラス大神っていう名前で呼ばれてる、ね、風の神様、大地の神様、いろんな働きがある。その中でこの国と子たちの神様というのは実は日本列島のことなんですね。したがって牛虎の根人がこの世の建て替え建て直しをするというのは日本列島のことで、そしてこの日本列島は牛虎の方向、つまり鬼門の方向に流れているという、そういう仕組みになっている。そしてさらにこの日本列島は、ね、世界の縮図になっているということを皆さんも知っていると思う。アフリカ大陸と九州、オーストラリア大陸と四国、本州とユーラシア、琵琶湖とカスピ海、富士山とヒマラヤ、このように対応している。それだけではなくて我々人間の体をそのまんま象徴した形になっている。それを見ていくと全ての新しい文化は西側からやってきています。太陽は東から上がります。しかし新しい文化、新しい考え方は常に西側から来ている。したがって東北の方はまだ暗いというイメージがある。九州の方は明るい。海流の流れがそうなっている。風の流れが、動きがそうなっているに過ぎないんですが、したがって西が新しい光というふうに考えるならば、西が体の頭になる、龍の先端になる。すなわち九州が人間の体でいう顔になるわけですね。顔になるということを見ると、金庫湾という鹿児島にある湾が、あれが口になっていて、この口の蝶子貝は桜島と開門岳、つまり開き神社という神社ありますけども、開門岳のふもとには大隅半島と薩摩半島を蝶子貝として何かを飲み込む形になっているんです。何を飲み込むか、つまり金庫湾のさらに西で南を見ると琉球なんですよ。龍の玉を飲み込む仕組みになってて、飲み込む仏、喉仏が、これが阿蘇山なんですね。したがって阿蘇の寝姿像ね、そして仏様と対応していて、飲んでゴクンって飲んで胴体に入ると、これが北九州から山口、つまり本州に移る開門海峡のところで、そっからゴクンって飲んで胸のところまでを姫の道っていうわけです。姫路ね、姫路まで。それは母なる地球、大地の恵みをいただいてるから。そしてさらに姫の道を過ぎた後に神の扉というゲートがあって、そのゲートをオープンにすると京都、奈良、大阪という心臓部があって、そこにはたくさんの歴史が有されている、ね、そしてさらにゲートを開けてハートのところにいると、ちょうどお伊勢さんがハートのところに鎮座していて、さらに下に行くと溝落ちが伊勢湾になり、そしてずっと下に行くと富士山がお腹と対応してるんですよ。そしてお腹と対応してるお腹の奥には丹田があって、その丹田は諏訪湖のことで、だからそこに座って座りましょうっていう言霊、音霊になってるわけですね。でさらに下に行くと、なんと下半身が東京、ね、そして男性女性と両性具有になっているので、お互い下半身の機能は東京都内でやってるんだけど、女性だったら女院は東京湾、ね、潮吹くところは江ノ島弁財天、そしてさらに大きな宮と書いた大宮が子宮になっている。そうなってくると、この房総半島って何、大好きなものです、あなたが言わずと知れたマラなんですよ。今日はマラ大好きさんも来てますからね。マラ大好きならぬ、ね、したがってマラなわけですよ。マラ、マラの先端には何があります、メラがあるじゃないですか、ね、でこの房総半島をマラに例えた場合に、たまたまもあるはずでしょ。たまたまがしっかりあるんですよ。香取鹿島のツインのこの神社の後ろに要石というとんでもない大きな玉が埋まってるんですよ。水戸の五郎公がね、自分の部下100人導入して7日7番を掘っても掘りきれなかったっていう玉がね、鹿島香取ね、ここはすごくね、房総半島の根元に鎮座していますからね、そこに香取鹿島のたまたまという要石があるわけですよね。そうなってくると、もろこの房総半島はマラであり弾痕であり、そしてなおかつこの先端なんていうのは 発射するとこなんですよ。メラから、だから泡じゃから泡のように発射する。このような仕組みになってるんです。で、さらに発射して出るものは生命を宿すためのね、玉と言われる精子。その精子を担うところは伊豆七島なんで、僕らなんかそこの大島から来てますから、受胎させに来てんですよ。新しい考え方を。今までにない考え方だから、ね、だってどんな先生でも明日知らないもん。未知なる道を行かないと楽しくないわけですよね。だから本当にこの暴走というのは大事であって、でさらにね、もうちょっと露骨コアな話をすると、今日鴨川からえらい来てんですよ。キッタちゃんとか菊池由美さんとかね、ほとんど女系で、女の人の女性パワーがものすごい強くて、母性パワーもすごい強い人、そういう人たちがね、鴨川に集まってるんですよ。なんで鴨川に集まるか、ここが裏筋だからなんですね。わかります？だから裏筋に女性が集まることによって、それで本当に新しいエネルギーを発射しそうになるっていう、そういう仕組みで、今まさに房総半島は立ってきている。だから泡が開かなきゃ、泡美が開かなきゃね、本当に受胎できないじゃないですか。そしてちょっと見たら、この辺アワビの産地でしょ、ね、日本一の産地ということは、ここのね、房総半島にゆかりのある奥方たちはね、とんでもないハッピーでラッキーで、もう福満なんて世界じゃないんですよ。だからそういう人たちにサポートされ、刺激され、いよいよ国の建て替え建て直しね、牛虎の根陣ですから、日本列島が立つわけですから、そのためにはどこが立つ必要性があるか、ね、明確じゃないですか。ただ暴走するなよって、そういうメッセージも同時にある。これは鎮魂寄進しないといけないから、言霊って面白いですよね。鎮魂寄進だって、ね、だから鎮魂寄進するためには、これ浅がないとね、これ鎮魂寄進できない仕組みになってるんですよ。日本っていうのは能と農業ね、こっちの脳でもあるし、芸能の脳でもあると思いますが、その脳と密接に関係している考え方に神道という考え方があって、その神道は本当に生活に根ざしている。そして今の私たちの社会の中での神道という世界での根本道場はお伊勢さん、伊勢神宮になって、この伊勢神宮は内宮と外宮があって、外宮では豊之助さんってさっき言ったお米を祭り、内宮では天照さんっていう朝を祭ってる。ということは、日本人の手によって、日本人の心で、日本人の土壌に朝と米を日本で建てて、初めて日本っていうのにもかかわらず、その日本が我々のスピリットで建てられてない、建ってない。それは占領政策以後顕著に現れてる。そしてそれを何らかの形でコントロールしてるのが、またお米の国って書いたアメリカだったりね。だから全てこれつながってるので、あんまり否定的に考える必要性ないんです。いよいよ極まってきているので、陰極まって陽となり、陽極まって陰となるっていう、このタイミングでね、本当にとにかく今年から目に見える形で変わってきていると思います。そんな意味で泡開きっていうのは何か、観音開きに他ならなくて、だから観音様が御開帳になっている。そしてね、郁恵さんの方もね、本当に泡の先端で、本当に女で一つで活動をしてたタイミングに、なんかビッグマウンテンっていう人が、なんじゃこりゃみたいな、ねえ、本当に多いな。ちなみに僕は中山ですがね、センターマウンテンですから、常に立ってないとっていうところで、今日も立つ話だからね、龍の服をね、着てきてるんですがね、まあ、そんな形で本当に、まずは暴走から、ね、泡から、そしてこの泡というのは、さっきも言ったように、宇宙現象のあーっていう音で始まって、調和平和の和で終わるっていう、完全にハッピーラッキーエンドなんですよね。そこの一つのサイクルを泡が担っているから、そしてこの泡はもろ女系ですからね、すでに。で、僕自身も民族学っていう観点で世界中の遺跡とか岩倉なるものを調べてったら、結 局断根と女院なんですよ最後は。だからそれは自然の営み、自然の営みなんだけど、その断根と女院っていうそういう存在がね、存在している世界のセクシャリティな世界は今どうですか。もう見られない状態になっている。これは簡単な話、パンツだからですよ。パンツっていうのは低層体ですからね。今日まだパンツを履いてる人は一刻も早く脱パンしないと。脱パンツですよ、ね、明治維新の志士たちはパンから脱出するって意味で脱パンしてったんです。それでみんなが一つになってたんです。今回の地球維新は脱パンツという形での脱パンをしないと、ね、僕も今から4年前この淡路さん2人のがすごくゆかりのある高知というところでヘンプギャザリングがあって、そのヘンプギャザリングに参加した時に10年来の友人からね、1年ぶりに会ったんですよ。いや久しぶり、ハグとかそういう世界でしょ、全然違うの。1年ぶりに会った10年来の友人が、やっちゃんパンツ履いてる？え、パンツ履いてるよ。パンツだけはなめよ、すぐ脱いでとか言われる。え、ここで？最初全然意味わからなかったね、え、なんでそんなこと言うのかな。いやこっちになっちゃってここで脱げって言われるのは俺誘われてるのかなって。そんな世界までよぎりながら、その四国のヘンプギャザリングのイベントを後にしたら、自分の研究所兼伊豆大島の自宅に1枚のファックスが届けられていて、そこに書いてあったデータを見て驚愕したんですよ。それがパンツを履いていると免疫力が20倍落ちるっていうデータだったの。知ってました？20倍落ちたらね、 100% 病気になりますよ。 100% 病気になったら一般論として病院行く。病院行けばどっさり薬買わされて、どっちが食事なのか薬なのかわからないぐらい食べさせられて、どんどん免疫力が低下するっていう悪循環ですよ。そういうことっておかしいな。だからすぐ調べたわけです、僕もね。そうしたら日本人っていうのはやっぱ昔、もちろん運動し、女性はノーパンか腰巻き、じゃあいつからパンツを履いたのかな。占領政策の後なんですよ。1950年代に第1次、第2次、第3次下着ブームまであって、その第3次下着ブームの3回のブームメントで日本人の股元はね、大切な股元ですよ。それがパンツ、要するにふんどしやノーパンからパンツに変わっちゃった。それと同時に世界中の先住民、先住民っていうのは有史以前から現代にその生活の知恵をつなげてくれている、ね、アースキーパーですよ。アースキーパーたちが古今東西、ね、時代も関係なく世界中ふんどしなんですよ。ということはアースキーパーがふんどしをしてるっていうのは宇宙船地球号に乗るためのスペーススーツってことじゃん。ってことはそのスペーススーツをつけてない私たちは環境を破壊する方に貢献して当然じゃん。ということで日本人の股元を調べた時に1950年代からパンツを履かされてしまったっていうことを考え合わせると、実は占領政策の一環だったんですよ。大和魂を封印するために。その証拠にパンツのゴムは合成繊維だもん。要するにパンツが売れればね、石油が売れるってことで、どこが儲かってるのって話、早い話考えると。だからパンツを履いて環境のこととか平和って、これもう本末転倒だなと。まさしくそう思うんです。それでね、いつも僕講演で言うんだけど、本当にね大事なことなので3つの僕の体験談をお話ししますね。もう僕はここ4年ふんどしですから、そして日本全国講演してますから、で日本全国講演するときにその土地でお仕事をさせてもらうためにね、なんか3つのこと自分でね大事にしてる。これは楽しく大事にしてるんですが、まず一つはそこの土地に遥か昔から鎮座している神社にご挨拶に行く、もしくは産砂さんにご挨拶に行く。お願い事しちゃダメですよ、神社で。これご法度ね、みんな知らないの。だってさ、いきなり僕いつも大島に住んでるんですよ、阿波に来て阿波の神社でお願いされたら神社の神様困りますよね。全然知らない人があなたの家に来てね、わけもわからないね、お願いされたって困るじゃないですか。そういうことではなくて報告なんですよね、ご挨拶って意味での参拝。元気にやってますよ、もうありがとうございます、もうこれだけでバッチリなんですよ。だからそういう産砂さんにご挨拶に行くってことがまず一つで、二つ目はね、その土地でできたものをその土地で生まれ育った人たちと
楽しく食べる、もう今日それやってるじゃないですかね。だからバッチリその土地につながると思うし、3つ目はその土地から出ている水に体を浸したり預けたり、ね、水だったら寒いと過酷なので手っ取り早いのは温泉、ね、温泉に僕も行きまくってんですよ、時間があれば。そうすると面白い現象に見舞われましてね、ふんどしを装着する前は目的は湯船だけですよね。今の僕は湯船と同じように脱衣場がねパラダイスになってしまったんですよ。だって昔はそそくさとパンツ脱いで入るだけでしょ。しかし今脱衣場こそがまた一つの交流の場でね、やっぱりお風呂入っててもなかなか話し合いってできないじゃないですか。しかし脱衣場でわざとこれ見よがしに四股を踏む格好で鏡の前で堂々とふんどしを装着してるとね、注目の的なんですよ。もうこちらのペースにみんな巻き込まれちゃってる、自然に。でそういう流れの中で友達がいればこれ見よがしにふんどしの話を当然のようにしたり、一人だったらまああんまり喋らずにね、態度だけで示してるんですが、そういうふうなことをするとね、向こうから何らかのコンタクトをしてくるんですよ。パンツだとコンタクトしてこないでしょ、そそくさとね入るだけでしょ。ふんどしだとね、ある時はこういうおじさんがいたんです。よ兄ちゃん、このご時世にふんどしかいな、行きやな、気に入ったわ、兄ちゃん今から時間あるか。いやあります、今ちょうど僕仕事が終わって一風呂浴びに来たところでね、ちょうど今から出るところだったんですよ、タイミングバッチリなんです、行きやな、すぐ来いや、うち近くやわ、母ちゃんになんか作らせるわ。そのまんま行って飯食ってお酒まで飲んでちょっと酔っ払っちゃって泊まってけって話になってですよ、もう一晩お金浮いちゃったし、ね、食事代も浮いちゃったし、そして次の日ね、一宿一飯のご縁ということで、ふんどしをぜひ、僕たちふんどしなんで、ぜひこのつながりなのでご縁なのでってふんどしあげようとしたら、兄ちゃん、どうせふんどし売ってるんやろ、買ってあげるわ、10枚欲しい、こんなご利益ありますか。ご飯食べれて本当に熟睡できて、挙句の果てにはふんどしを買ってくれるっていう、パンツじゃないでしょ、これがご利益なんですよ。これはね、しないとわからない。この話はね、ふんどしを装着すれば免疫力が20倍戻りますよって、こういう話じゃないですよ。もちろん健康にはなります、心身ともに。しかしそれ以上の不思議な世界に行くんですよ。なんかワンネスの世界、つまりふんどしって履くんじゃないんですよね、結んでんですよ、一番大事な股元を。そしたらもうその日から股元で結び合ってるような、そういう状態になるんですよ。だからふんどし一つで何らかのきっかけがあって、だから僕はね、巷ではアセンションや次元上昇やね、大きなパラダイムシフトや変革って言われてますが、こういうことって複雑に考えても迷路になっちゃいますから、簡単なんですよ。ふんどしを装着するだけで OK、 あとは現象によって全部導かれてきます。それは体験してますから。それである時こういう現象があった、また僕ね、脱衣場でこう四股踏んでこれ見よがしにふんどしをこう前だれですからね、今日も赤踏んですが、クイックイってやりながら四股踏んで装着してると、また注目の的で、すごい視線を感じたんですよ。もう突き刺すような視線で、大体わかるじゃないですか。でパッと見たら おじいさんっていうか、おじいちゃんになってる感じだね。もう70代ちょっと前ぐらい、その方がね、もう僕に見とれながらね、こうやってパンツ履いてるんですよ。その後見とれながら履いてて、よろけて転んじゃったんですよ。その時にハッて気づかされたの。なんでかっていうとね、パンツっていちいち母なる大地から足を離さないと履けないんですよ。しかしふんどしは大地に足をつけたまんま装着、これはチャージなんですよ。だから全然意識を変えて履くってことじゃなくてチャージなんですね。それを僕はそのおじいさんに教えてもらった。つまりふんどしじゃなくてパンツだと最終的には転んでしまう、本末転倒になるってことを体験として教えてもらったから、まあすごいメッセージだなとこういうふうに思うし、でさらにはね、また別の時にこうふんどしを装着してたら、またすごい熱視線、強い視線で、パッと見たら時は違うんだけど、場所も違うんだけど、同じぐらいの、やっぱ同じぐらいの人がそのトラップに引っかかるんですね。
なんでかっていうと自分はしてたから昔、しかし一旦低層帯に変えてしまってる、だからもう立たない、現役じゃない、もう死ぬの待つだけ、そういうところに、あ、俺も昔はもういろんなことが蘇ると思うんですよ、物語の中で。だからついつい見とれてしまって、その時のおじさんはね、やっぱパンツを履きながら僕を見てるんだけど、パッて見たらね、パンツが反対なの本当に反対、そう反対だから、おいおじさんパンツ反対だよって、それは教えてあげたんですよ。そしたらありがとうって何なのこの会話は、このコミュニケーションは、本当にいきなりこっちでつながってんですよ。もうなんか心開き合っちゃって、その後こういうエピソードなんですよ。だからパンツを履いて平和でもね、何かやろうとしててもそれまた反対になっちゃうと、本末転倒になるって、こういうことが分かったんですね。だからそれから僕は声を大にしてふんどしのことをね、皆さんに伝え、そしてこのふんどしっていうのは語源を調べると運通しね、運通しなんですよ。だから全部通していくってことじゃないですか。だって僕ら食べ物食べても水飲んでもね、出てしまうってことは体を通ってるってことなんで、体を通ってるってことはどんなものを通すんですかって話になるので、そんな汚いものを通したくないですよね、単純に。だから綺麗なものを通しましょうよっていうし、全部通していくことだと思うんです。今経済の世界ももう終わってます。経済の世界で言われる通貨って、なんで通貨させないの、みんな全部止めてるじゃんね。通貨っていうのは通貨させて、人と人と人と自然の生活を全て通貨にするためで、音玉として通貨になってるんだけど、全部とどめちゃう。これはね、金と銀の働きと関係する。今金の方が優位でしょ。本来金と銀というのは価値同等でないと、これバランス取れないんですよ、ね、だから金と銀の価値が違うから、これがヒエラルキーと貧富の差の元になってる、ね、金さん銀さんセットでないと、ね、働きが違うだけなんですよ。金はとどめる働き、銀は流す働き。だからお金を入れるところを金庫って言って、それを運営流すところを銀行って言ってるんですよ、全部ね。だからね、すなわち今銀河、私たちの住んでるのは天の川銀河、そして太陽系があって、太陽系も銀河の中をね、回って巡っていってるわけですよね。ということはやっぱ流していかないと、循環させていかないとね、意味がないので。だから私たちの日本というのはただの流体の型写し、肉体が肉体の象徴だけではなくて、さらに言うとね、実は銀河の縮図になってるんですよ。なんでか分かりますか。銀河っていう漢字を思い出して、金辺に牛虎三髄の川って書くんですよ。これはね、意味を言うと、牛虎の方向に流れている周りが海で囲まれた金の世界、ね、もう一度言いますよ。牛虎の方向、つまり鬼門の方向ね、鬼門の方向に流れていて、周りが海で囲まれて三髄だからね。そして黄金の国って言われている伝説があるところ、日本列島しかないですよ。だから銀河っていう漢字が実は日本列島の意味になってて、すなわちだからこの日本列島を牛虎の本陣が建て替え建て直しをするってことは、銀河のこの巡りと周りに基づいて全て循環させていくってことなんですよ。だから僕たちのお金の単位は円になってて、ね、人と人との縁を育んで本当に生活を通貨にさせるそのものなのにとどまっちゃってる。だから今金が優位ってことは、今お金持ってる人出しませんよ。だから違う、今のシステムではない違うことをどんどん勝手にやらせてもらいましょうっていうか、作りましょうっていうところで、阿波開きでこの阿波の先端でね、それが始まってるのかな。で僕ね、本当にいつも思うのは、大山くんなんかとも話してて、いただきますって何をいただいてるのかってね。今の現代社会では本当にただ自分が機械になって、その機械に何か燃料を入れるだけで、いただきます、ごちそうさまで終わるね。もちろん子供たちはそれで終わっても、それ以上に遊びが燃料だから、そういう世界だからね。しかし我々はいつしかやっぱりね、遊びだけでは食べれなく、霞を食べては生きていけない状態になっているので、食は命っていう、 そういう部分が来るじゃないですか。このいただきますっていうのはね、僕なりの説明をさせてもらうとね、よくね、おむすび1個のために宇宙があるよっていう説明をするんですよ。あなたのために、あなたのために、あなたのためにもですけど、宇宙がある、オンリーワンの世界なんだけど、おむすびを1個作るためにはね、この世界はね、この世はね、まず宇宙を作ってね、銀河を作ってね、太陽系を作ってね、そこに星々たちを運行させて、衛星、恒星、惑星を作ってね、そして地球っていう星を作って、そこに植物、水と火があって、植物が生まれて、微生物や動物が生まれてね、そして長い間営みがあって、私たち人間ができて、そして人間がおむすびを作ってんですよ。おむすびを食べるっていうのは宇宙を食べるってことなんですよ。それが分かったら手を合わせたくなりますよね。そういう仕組みになってるんですよ。だからおむすび、
戻りました、菊池由美です。今自宅に戻って、今の風流で行われたね、ライブそしてトークのことを振り返っていますけれども、中山さんの話ね、とっても面白かったんですが、途中で終わってしまいましたね。今日とっても長いポッドキャストになってしまいました。こんな最後まで付き合ってくれた方がいるのかどうか分かりませんけれども、もしこれを聞いてくれたならば、どうも。